俺の名はトッシー。自分で言うのもなんだが、変態である。例えば、今も背広の下に、スクール水着を着て、会社にいる。そして、何も知らない会社の同僚に、こう話しかけるのだ。おう、誠、お疲れ。
おう、トッシーお疲れ。
誠さ、女の子のコスプレだと何が一番燃える？
コスプレか、バニーガールとかかな。
俺はさ、スクミズとかも燃えるんだよね。
へえ、スクミズね。あ、顔が童顔の子なら似合うかもな。
そうか、お前も嫌いじゃないんだな。何も知らない同僚にスクミズが好きだと言いながら、実は自分がスクミズを着ていることに興奮を覚えるのだ。
トッシン、コスプレといえばさ、実は俺この背広の下にさ。
え、何？嘘だろ、マコト。まさか、お前も、俺と同じ趣味を？
この背広の下に、その…
その、なんだよ！
背広の下にさ…
うんうん。
この背広の下に…
うん、うんうん。
この背広の下にさ、お前の下着で作ったスクミズ着てるんだよ。今まで隠してて、ほんとごめん。
いや、俺の下着を盗んでたのお前かよ。そんでその下着を使ってスクミズ自作するなんて、お前本物の変態だわ。
東山
都心の
マホラジ。
東山と都心のマホラジオ、略してマホラジ。この番組はエッチな音声をお届けする18禁同人サークル東山誠ブランドがお送りします。
はい、そういうわけで1年ぶりでございます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。もうね、お互いが息合わないのもしょうがないんですよ。一年ぶりですから。
そうですね。
はい。
よろしくお願いいたします。
マホラジー2020ですって。
うんうんうん。
今年もやっぱりやるんだっていうことで。
いやー、はい、嬉しい。この、なんていうんですかね、空気と、このラジオを撮ってるっていう幸せ実感。うん、もう、止まらないですね。
そうですか。僕は普通ですよ。もうさすがにね、今年としにさ、7年目なんですよ。
おー、もう7年も経つんですね。
はい。で、さっきコント2本撮ったんですけどね。
はい。
変な緊張感がなんか芽生えて、普通の緊張が逆になくなってきてますね。
いやでも、やっぱこういう、なんていうんですかね、なかなか体験しない緊張っていうのはやっぱ、日常でも大事なんだなって思いました、僕は。
何を言ってる？あなた一年目じゃないんですよ。7年やってるんですから。なんか、やっぱ、新人っぽく言ってますけど。
初心の気持ちを忘れずに、この7年間続けてきたので、僕は。
それ大事ですけど、下ネタラジオのベテランですよね。はい、7年目に入ってきたら。
いや、もう、初めましての方は、初めましてということで。
初めましての方は、はい、そうですね。これ、多少、ちゃんと挨拶しておきましょうか。
はい。
マホラジというラジオ、
うんうん、
くだらないラジオ7年もやってます東山誠と申します。はい、そして、相方の
あ突進と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この二人で7年もやってきましたけど、う
んうん、はい、
まあ今年はね、一応ね、珍しくタイトルを先につけたんですよ。
はいはいはい
はい。マホラジの2020年、
うんうん、
史上最高にアホな夏を過ごしませんかと。
はい。
まあそんなコンセプトでやっております。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。これほど喋り手にとって気楽なテーマもないですよね。
いやー、夏といえばもう海だとか、ね、バーベキューとかですけど、はい、まあ時期が時期じゃないですか、今。
そうなんです。うんうんうん、もう去年のマホラジでこんなことになるなんて、1年後にこんなことになるなんて夢にも思わなかった。
そうですよね。
コロナ禍ですよ、コロナ禍。
うんうんうん。
うん、で、しかもね、これはちょっとアホな夏っていう話を振っておいて、
はい。
少し悲しい話をしちゃいますけど、僕らにとって、はいはい、まあスーパースターであるですね、
うんうんうんうん、
志村けんさんがですね、
そうなんですよ、
コロナウイルスにかかって亡くなっちゃったんですよね。
うんうんうんうん、
でもうそれを、まあ、僕、都心さんも あの、志村さんのこと結構好きだったと思うんですけど、はいはい、僕も、あの、今年45歳ですから、
はいはい。
もう、ドリフ世代っていう世代でね、
うんうんうん、
下ネタすべて志村から教わったみたいな世代。
いやー、本当そうですよね。この下ネタとか喜劇王であったりするのが僕の中で志村健さんだったんですけど、うん、今年一番の衝撃でしたね、やっぱり。
ね。で、まあ全国、うんうん、まあ未だにショックな方はいると思うんですけど。
そうですね。
はい。まあ僕なんかも下ネタというか18禁の音声同人サークルやったりとか。
はいはい。
まあ下しかやってこなかったって言ってもいいですし。うんうん、で、マホラジ7年目ですけど、はいはい、下しかやってこなかった。で、トシンさんももう13万に超える YouTuber ですけども。
うんうんうん、
下ネタを減らせって言われるぐらい下ネタが多いって配信でね、聞きましたよ。なんで僕
たまりやすいんですよね、僕たちは。ね、
なんで僕らがこんな下ネタを多く喋っちゃうんだ、
うんうん、
全部志村けんのせいだす。
そうなんですよ。志村さん聞いてるか、
志村けんのせい出すって思いっきり書きましたけど。
いや、でも本当に、下ネタで笑い取るってなかなかこう、下品だったり、なんか、
うん、その場の雰囲気
とかね、毛嫌い、うん、今の時代とか特にされますけど、
うん、
まあ、昭和の時代の喜劇王ということで、はい、もう今後も僕は、伝承できるものは伝承していきたいなと思いますね。
よりによってね。よりによって。いや、てかもう伝承してきたんですよ。
そうですね、7年以上。そうなんですよ。うんうん。
うん、で、やっぱり僕とトシンも悲しいんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
これは志村さんにね、恩返しする番が来たんじゃないかと。
そうですね。
僕も45になって、トシンさんも35でしょ？
うんうん。
世代的にはちょっと交代、世代交代の時期に入ってきてるんですよ。
そうですね、髪の毛も一緒に。
まあ僕も本当に抜け落ちて、本当に何もなくなりましたけど、
うんうんうん、
やっぱりお返しをしなきゃいけない。
そうですね。
志村さんの死を悲しむのも大事ですけど、
うんうん、
恩返しをしたい。
うん、
それでこの枠があると言っても過言ではないです。
ほう。
で、先ほど撮った2本もね、うん。
はい。
はっきり言います。1本目は下痢の話です。
うんうん。
2本目は変態の話です。
そうです。
2人で演じ切りました。
恥ずかしながらありがとうございます。
この2本を志村けんさんとリスナーさんに捧げたいと思います。
うんうんうん。
はい、どこに挿入されてるかわかりませんけど、ぜひ聞いて。
もうぜひ聞いて。
嫌悪感を覚えていただきたい、
うんうんうん、
志村けんだけにね、はい、ということで
締めちゃった、はい
はい。まあそんな感じでね、1年ぶりの魔法ラジ、うんうん、まあ適当なフリートークしていきましょうか。
はい、
ね、はい。なんか話したいことあります、
うん、いやー、僕ですか、はい、まあ、いや、もう本当そのコロナになってから世間だったり考え方だったり、このね、人への対応が変わったじゃないですか。すごく
生活スタイルも変わりましたよね。
でもなんかこう、マイナスとかネガティブとか悲しい気持ちに明け暮れることって結構あると思うんですよ。
はいはい。
ただ、
特に僕らは多いですからね。
うんうん、そうですそうです。影響受けやすいんですけど、僕たちとかも特に。はい、けど、はい、こういう時だからこそなんかこう、こういう時代を今生きてるって思ったらなんかすごくないですか？絶対今後歴史に残るじゃないですか、今の時期って。
まあ確かにそうですね。うんうん、100年ぐらい前に、
うんうん、
スペイン風邪っていうのが、
はいはい。
世界中で流行って、まあ、たくさんの方が亡くなったんですけど、うんうんうん、本当にそれ以来って言われてますよ。
そうですよね。
後で教科書に載るようなタイミングに僕らはいると。うんうん、
そうなんですよね。
はい。はい、
なので、ちょっと今生きてる方とか、なんも、ね、亡くなった方とかもいる中なんですけど、
うん、
今こう生かされてるとか、もう、より一層、なんか僕の中でですね、こんなこと言うと、はい、お前宗教じみてるんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、
はい。
今日が最後の一日だと思って、こう、生きると、結構こう、ありがたみっていうんですかね。ご飯だったり、誰かといる時だったり、一人でしゃぶってる時とかだって、もう、すべてにありがたみが感じられるんですよ。
はい。トシンさんね。
はいはい。
さっきのその下痢と変態のコント撮った後に、
うんうん。
トシンさんからね。
はいはい。
今日が最後の日だと思ったらって言われて、だから切なくなってきたんですよ、ね。
違うコントにしとけばよかったとか、もっとコントの時、ああ言っとけばよかったって。
あんなくだらないことを最後の日にやったかなっていう。
いやいやいやいや、これも幸せの一つでございます。
は
い
は
い、
まあでもそういう気持ちでね、生きると、うんうん、結構やっぱり些細なことが実はありがたいって気づいたり。
そうですね。
まあそれはありますよ。
うんうん。
うん、そういうの見つめ直すチャンスといえばチャンスかもしれないですけど。
そうですね。
うん。ね、話終わったんですか？
いやいやいや、もう、とにかく、もう、今僕は30代後半に突入したので、は
い、いよいよです。もう間もなく、トシンさん、アラフォーでしょ、
うん、そうなんですよ、アラフォーなんですよ。はいはい、はい。なので、もう、うん、健康の大事さっていうんですか、
うん、
もう健康も第一だなっていうの、健康がないと活動もできなければ、自分でやりたいと思うこともできないですからね。
トシンさん、1年ぶりのね、あの、ラジオで健康の話、冒頭始まりましたけど、やっぱ僕らもね、やっぱ年取ったんですよね。
そうなんですよ。
よく年寄りの人って、二人以上集まったら病院の話するって言うじゃないですか。
そうなんですよ。病気自慢とかね。
ね。で、うんうん、僕らもそんなことあんのかなと思ってきましたけど、
いや。
僕、トッシンと知り合ったのって、僕30代で、トッシン20代だった
んですよ。そうなんですよね。
僕もうちょっとで50で、トッシンさん40でしょ。
はいはいはい。
やっぱりこうなると、健康の話が冒頭に始まるんですね、
これ。いやー、これ聞いてるね、年齢層の方が20代なのか30代なのか40代なのか分かんないんですけど、
はい。
まあ、20代の頃にはあまり考えてなかった。
あ、それはある。
30代、40代の考え方というのか、こう、身近な人だったり、ね、昔ちっちゃい頃のおじさんおばさんだった方がこう、他界していくと、なんか身をもってこの寂しさだったり、うん、あ、自分はもうちょっとこう、変えていきたいなとか、なんか、頑張っていきたいなとかいうのは感じたりするんですよね。
いや、トシさん、最初にね、このラジオって最初にコントを撮って、うんうん、後でフリートークを撮るっていうコース、はいはい、撮り方をしてるんですけど、
はいはい、
最初に撮ったコントの内容と、このフリートークになって、人の死がって言ってる、落差なんとかしません、これ。
ちょっとシリアスなラジオになってしまいましたね。そうですね。
シリアスっていうか、僕がリスナーだったら、どのテンションで聞いていいか分かんない。
いいんだろ。最初の今度からの、こんなシリアスな話はいかんですよね。
しかもラジオのタイトルが、史上最高にアホな夏をって言ってるんでね。
ちょっと、すいません。志村健さんの話からシリアス気分からちょっと抜けれなかったんですけど。
まあ、だから、こうなってしまったのもね。うんうん、普段の下ネタが多すぎて減らせって言われてるトシンさんが、
はいはい、
人の死んだ話なんかするってことは、これも全部ね、志村健さんのせいですよ。
そうなんですよ。
ね、僕らが下ネタ言うのも、こうやって悲しい話をするのも、全部志村健さんのせい。それぐらいね、僕らは志村健さんの影響を受けてきたと。
もう大好きだったんで、悲すぎるんですけど、やっぱ、こう、誰かを笑顔にしたいっていう気持ちはこう、やっぱ今生きてる芸人さんだったり、志村さんだったりもあると思うので、その意思をね、僕たちも繋いでこう、ケラケラケラーとか聞いてる方も、こいつらバカだなっていう風に聞いていただけたらなって思うよね。
いや、聞けないですよね、この流れだと。いや、ちょっと話戻しますけど。
はいはいはい。
病気って、
うんうん。
地味に本当に増えてきません。トシンさんわかんないけど、トシンさん35だからわかんないけど、僕ね、この前寝てたら、
はいはい、
まあ、数ヶ月ぐらい前なんですけど、
うんうん、
目の前、寝てる状態でですよ。
はいはい、
目の前が、
うんうん、
もう、回転するジェットコースターに乗ったんじゃないかっていうぐらい、うわーってめまい起きたんですよ。
お酒飲んだとかじゃなくて？
なくて、寝起きで。
はいはい、うんうん、
で、立ちくらみとかじゃなくて、
うんうん、
立ちくらみってくらってくるじゃないですか。
はいはいはい。
そうじゃなくて、目の前のこの視界が、
うんうん、
ぐわーって何周も回る感じ。
怖い怖い。
で、うわー何これ何これってなって、
うんうん、
で、横見ても、うわーってなるんですよ。
うんうんうん。
で、なんか、ある角度になったらちょっと収まるって。
はいはい。
いや、これやばいなと思って、絶対とんでもない病気に なってるなと思って。
はい。
で、それがね、1日半ぐらい続いたんで、
ほうほう、
さすがの僕も病院行ったんですよね。
うんうん。
そしたら、まあ、耳鼻咽喉科ですか？
はいはい。
めまい系は三半規管なんで耳を見てもらうんですけど、
うんうん。
そしたらなんと、
うん。
三半規管を司ってるこの、中に、
はいはい。
まあ、わかりやすく言うと、水槽の中にこう、プールみたく水が入ってるんですって。
うんうんうん。
で、その中に石みたいのがあるんですけど、
はい。
それが取れて浮き上がるとめまいがうわーって起きるような仕組みらしいんですよ。
はあ、そんな病気があるんですね。
そう。それで、うんうん、何かの、まあ、例えば体力的に落ちてたとか、うんうん、
はいはい。
ああ、なんか、まあ、姿勢が悪かったとか、なんか、要因がいくつか、うんうんうん、結びつくと、
はい。
それが起きるらしくて、その石が浮いてる状態だったらしいんですよ。
ほう、
で結論から言うと薬を飲んで、うんうん、まあ例えば運動とか、僕はあの最近ラジオ体操するんです。まあこれが本当に一番老化感じてるあのあれなんですけどラジオ体操するようになって健康を考えて、うんうん、そういう運動をちょっと控えて、
うんうん、
で2週間ぐらいしたら治ったんですよ。
ええー、
いやでもね、もう本当にどの遊園地に行っても乗れないぐらい激しいめまいっていうか、うん、あの、視界の
変化で。怖いな
ぁ。やばかったんですよ。
なんかこの、突然来るじゃないですか。今まで健康だった方が、そう、突然。急に、こう、心臓がキューッと締められたり、とか、倒れたりとか、あったりとか、うん、今、代表がおっしゃったように、
うん、
なんか、知り合いの方はですね、まだ若い方なんですけど、うん、寝起きで、いきなり、こう、足を上げて、スッと起きたらしいんですよ。よいしょっていう。
ちなみに、20代とかですか？30代。
30代の方なんですけど。
30代。はいはい。
もう起きてすぐ、ああ、もう朝だ仕事行かないと、で、足を上げてスッて起きたらしいんですよ。こう、急激にポンと。
はい、せーの、みたいな、
はい。はい。で、そのまま、1時間後にその方、亡くなってしまったんですよね。で、なんでかというと、あの、寝起きの時って急に立ち上がると、かなり心臓に負担かけるみたいなんですよ。
はいはいはいはい。
なので、やっぱりこう足だったり手だったりをちょっと動かして、心臓に血液を巡らしてからじゃない、起き上がらないと、一気に心臓に負担かかってくると、圧がかかって、あの、こう心肺停止とかになる危険性もあるので、皆さんもぜひ気をつけてください。これ、本当にあるんですよ。
じゃあゆっくり起きた方がいいわけですか？
そうですそうです。朝いきなりポンって立つと、血圧が一気にドーンって上がってしまって、中にはそうやって倒れる方もいるので、
ちなみにその方、高血圧だったとか、そういうのは分からないんですか？
わ、それは分かんないんですけど、まだ若くして原因はそれだとは言われてるんですよね。
30代でそういうこと
起きるの？そうなんですよ。でもなんか。
あの、心臓発作的なもんですかね、
う
ん
う
ん、ど
多分、そうでしょうね。その前の日まではもう普通に元気よく会社にも行ってた方だったらしいんですけど、
うん、
その話を聞いても僕はもうゆっくり起きるようにしてますね、最近は。
すいません、ちょっとあの、うん、改めてなんですけど、
うんうん、
これあのお医者さんかなんかの相談するラジオじゃないですよね。
あの今思ったんですけど、本当中高年が病気になって心配してるよという話になってますんで、そろそろちょっと切り替えた方が良さそうですよね、前半ね、これね。
さすがにこの流れで切り替えようがないんで、一旦ちょっと CM かコントか言ってもらっていいですかね。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
で、あのまだまだですね、マホラジ2020。
はい。
史上最高のアホな夏を過ごしませんか、うんうん、まだ続きますので。ぜひ、あの、チャンネルはそのままで。
はいはい、お願いします。よろしく。
はい。ということで、CM どうぞ。うんうん、
どうぞ。
東山。
都心の。
マホラジ。
マホラジを聴けるのは YouTube チャンネル、東山誠ブランドだけ。チャンネル登録、よろしくお願いします。動画を見ないと絶対に許しませんよ。
さあ、いよいよ世界一のフードファイターを決める時がやってきました。制限時間60分で濃厚豚骨ラーメンを22杯以上完食していただきます。成功すればフードファイター世界一の称号を手にすることができます。挑戦するのはこの方、期待の新人フードファイター、突進選手です。こんにちは。
こんにちは。
まずは意気込みを聞かせてください。
意気込みは語りません。その分ラーメンを飲み込みます。それとおむつを用意していただくことはできますか？
おむつですか？
ええ、大人用のおむつです。
まあ、ルール的には問題ありませんので、ご用意させていただきますが。
宇宙一の記録を出しますので、ラーメンとおむつを大量に用意してください。
わかりました。それでは、濃厚豚骨ラーメン60分勝負、スタートです。
おむつください。
いきなりおむつですか？はい、大人用おむつが1枚届きました。
おむつください。
はい、大人用おむつ2枚目です。
おむつください。
大人用おむつ3枚目。
おむつください。
おむつ4枚目。
おむつください。
おむつ5枚目。
おむつください。
大人用おむつ6枚目。
おむつください。
大人用おむつ7枚目。
おむつください。
50分後。
おむつください。
大人用おむつ670枚目？トッシンさん、制限時間残り10本切ったのに、まだ一杯もラーメン頼んでないですよ。
すいません、豚骨ラーメンください。
おーっと、ここに来てようやく一杯目のラーメンだ。しかし制限時間は9分20秒切っております。
すいません、おかわりください。
丸飲みです。ラーメン一杯を丸飲みしました。しかし残り時間はあと9分。
すいません、おかわりください。
また丸飲み。
すいません、おかわりください。
早い早い、また丸飲み。8分20秒後、トッシン選手、丸飲み戦法で21杯まで来ました。がしかし残り時間はあと10秒。あと1杯丸飲みすれば世界一です。
お腹が痛い。
あと1杯ですよ。なんとか丸飲みできませんか、トッシンさん。4、3、2、1、そこまで。
うわー、きつい。
いや、ちょっとこの結果は残念ですね。あと一杯だったんですがね。最初の50分間、おむつを頼みすぎたのが悪かったんですかね、トッシンさん。トッシンさん？トッシンさん？
あ、すいません、なかった。ごめんなさい。
行きます。東山
トッシンのマホラジ。
トッシンさん、お腹大丈夫ですか？
あと一杯で新記録だったのに。あ、
はい、ということで、あのコントか CM か聞いていただきましたけど、
はい、
フリートーク後半戦でございますね、うん
うん、よろしくお願いいたします。
はい、あの前半戦ね、うんうん、あの病院のロビーでするような会話をしちゃいました
けど、そうですね、もうなんかおじさんたちの会話を聞いてしまった感があるんですけども、
でもこれ、うんうん、45歳と35歳ね、
うんうん、
2020年のマホラジでこれでしょ、は
いはいはい、
これこれからマホラジ来年とか再来年続いたとしたら、
うんうん、
これ病気の話増えていきそうなノリだよね。
もう今後は今回の話を機に、こう、病気に気をつけて健康的に、来年も続けていこう。来年も皆さん聞いてくださいということでね。よろしくお願いいたします。
だから最近ね、ちょっと自分でね、
うんうん、
これ損してんじゃないかなって思う話、まあ、くだらない話なんですけど、
はいはいはい、言
ってもらっていいですかね。
あ、どうぞどうぞ。
よくあの、人生の3分の1は睡眠だみたいな話を、うんはいはい、あるじゃないですか、
うんうん。
で、ショートスリーパーな人っていうのは、
うんうん、
あの長く寝てる人の気持ちがわからないから、
はいはい、
いやそんなね、例えば7時間、うんうん、10時間寝たら、うんうん、人生損してるよみたいな人、あの言い方するんですよね、
うんうん、
で僕はまあショートスリーパーでも長く寝すぎるタイプでもないんですけど、
はいはいはい、
一個これ人生の何分の1使ってんのかなと思うことがありまして、
ほうほう、
僕あのもともとお酒強くないんですけど、うんうん、お酒好きなんですよ、
は
い、
うんうん、
でこの肝臓のそのアルコールの分解の処理能力も当然お酒弱いんで低いんですよね。
はいはいはい。
そうすると、うんうん、お腹下しやすいんです。
うんうん。
で、たまに朝からそうですね、酒飲む日みたいなのをたまにやるんですけど、
はいはいはい。
その日はいいんですよ。
うんうん。
朝起きて昼までに缶ビール3本開けて、
はいはい。
で、まぁ、あ、ちょっと眠くなって、昼寝しちゃうと。う
ん
う
ん、あ、幸せですね。
ね、うんうん、で夕方の4時ぐらいに起きたらまた缶ビール開けて、
はいはい、
まあ 2,3 本やって、うんうん、でまあ日本酒かウイスキーもやったりして、その日は結局飲んで終わりと、
う
ん、
はいはい、
で寝る間際になったらちょっとあ具合悪いみたくなってるんですよ、
うんうんうん、
で問題は次の日です。その日は一応お酒を、はい、飲む日だったんで幸せな時間とは言えると思うんですけど、
うんうん、
次の日ですよ、もう朝から下痢。
あ、
それも一回僕座ると神経質だから、うん、ちゃんと出し切りたいって気持ちになっちゃって長いんですよ、
はいはいはい、
トイレ、ね、うんとね、まあそうですね、スマホ持ち込んでうんこしてると、うん、まあ30分40分経つんですよ、
はいはい、うわ結構長くいますね、
長くいます、
30分40分、はい、
もうまだ出るかもなって思っちゃうんで、
うんうん、
でそれがね、 4、5回あるんですね。
ええー、っていうことは結構な時間ですよね。
2時間半なんですよ。
もう映画1本見れちゃう。
映画1本見れますし、うん、ショートスリーパーの人だったら睡眠と同じぐらい。
あ、まあ確かにそうですよね。
で、これで僕今まで何十時間下痢でトイレ入ってたのが人生の何分の1占めてるのかなと思って、さすがにもったいない気がしてきたっていうのが、はいはいはい、今日この頃で、うんまあ、少しやっぱりもう45もなって、まあ、自分が酒弱いんだったら、うん
はいはい、
自分の体質に合わせてお酒を調整するのが大人じゃないですか。
うんうんうん、
ところがまあ僕もガキンチョなんで、
はいはい、
ついにやっぱりもう飲んだくれるまで飲むのが好きみたいな感じで、うんうんうんうん、毎回次の日下痢して、まあ具合悪くて吐いたりして後悔してると。
はいは
い、そんな感じなんですよね。どう思います？
いやー、いいと思いますよ、僕は。
時間もったいなくですか？人生のなんだ、10数%下痢で過ごしてるって、
トイレ。こうやっぱ、こう価値観の違いだったりするかもしれないですけど、うん、ある一部の人は、はい、睡眠をする人はバカだっていう人もいるんですよね、こう中には。
あ、寝てるだけだろう。
そうです。寝てる時間があったら、誰かが寝てる間に動いてた方が効率いい。どうせ人間死んだらずっと寝るのだからとか、なんかいう名言あるじゃないですか。
います、います。
うんうん。けど、寝ないことには頭が。
ストイックタイプね。
そうです、そうです。回らないんで、僕はまあ睡眠大事派なんですけど、
うん、
まあ、今代表もおっしゃってた、こう、童心を忘れない、このピーターパンの心っていうんですか。
はい。思わぬところで、汚い話したのに、ピーターパン出して大丈夫です。
いやいや、
僕はうん、ディズニーとかに、ディズニーファンに怒られません？その、下痢した話の直後にピーターパン
って。これ、誰しも大人になったら、こう、大人の対応だったり、こう、礼儀正しく振る舞ったり、ね、こう、社長さんだったり、まあね、あるじゃないですか、社会人としての20代になったらもう立派だとかね、立派なのは股間だけっていうのね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、なんかこう、ピーターパンの気持ちって大事だと思うんですよ、僕、童心の心。なんか、
まあ、トシンさん昔から言いますもんね、そのマイケル・ジャクソンとかもそういうの大事にしたって。
うんうんうん。
うん。
その、マイケル・ジャクソンが言った心なんですけど、それがピーターパンとか、なんかなりきることが、うん、スターになりきることが大事っていうのは、今これ、うん、ラジオを聞いてくださってる、あの、はい、世の今お母さんだったり、お父さん。
はい。
で、やっぱこう、子供には立派な姿をとか恥ずかしいところ見せれないっていうところあるじゃないですか。
まあ、手本にならなきゃみたいな。
うんうん、もうむしろこの今の代表の話を聞いて、堂々と、下痢をしたり、うんちしたりとか、あの、子供のね、その、心を出して、ありのままに生きようじゃないですか。
はい、あ、トシさん、多分僕のことフォローしようとしたんだと思うんですけど、僕今普通に顔赤いです。自分が酒飲みすぎて、下痢した話のフォローが、世の中のお父さんお母さんっていう話になってくると、僕普通に今顔赤いんですけど。
まあいろんな悩みありますもんね、本当に、ね。いや、
ただね、トッシンさんね。うん
うん、はいはい。
トッシンさん確かにその、うん、昔からピーターパンだとかマイケル・ジャクソンの、ピュアな心大事ってずっと言ってるでしょ、
はい、はいはい、大事ですよ。
もう、あの、2013年、うん、1回目のマホラジから多分言ってると思うんですけど、はい、ただ中にはね、
うんうん、
あの、ピーターパン症候群って言って、
はいはい。
いつまでも大人になりきれない僕とかトシンさんみたいな人をバカにする人もいますからね。
いやいや、もうバカにされて結構。もうやっぱこう、バカにされても自分は自分と。開き直れと。あの、昔の時代、ちょっと前の一昔の時代だったり、
はい。
もう考え方とか価値観が今変わってきてるんですよね、あのお笑いも。
お、あ、お笑いもですか？
もう、お笑いも含めるんですけど、お笑いだったりするとやっぱ昔は過激なお笑いだったりするじゃないですか。でも、今のお笑いって絶対に過激は NG ですし、むしろ今の若い人たちって結構引くんですよね。
ああ、なるほど。
過激な発言だったり言うと。
うん、激しいことをすればそれで笑いになるっていう時代ではないですね、
うんうん、
確かに。
そうですね。で、あと、今もう会社だったり小学校だったりしても、なんかこう昔はもうみんなについていかないと自分はダメだとか教え込まれたりだとか、人と違うことっていけないんだよっていう、なんかあったじゃないですか。こう、団結力。まあその当時は良かったんですけど、うん、今もうそれないですよね。個々の能力っていうのが目立つような気がするんですよ。
まあ確かにその、うんうん、ね、トシンさんやってる YouTube もそうですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん。
個人個人が配信者とか発信者になってますもんね。Twitter にしても、ね、SNS で。
うんうん。
はいはい。
だから、こう、なんか時代が変わるとともに僕たちのスタイルも、変わらないといけないのかなと思うけど、変えたくないなって。すいません、僕いつも話のオチが弱くなってくるんですけど、大丈夫ですかね、これ。
話のオチが弱くなるっていうか、何を喋ってんのかよくわからない。 何、この人何が言いたいんだろうっていう。
いや、こう、僕ね。
まあでも、わかりますよ、うん。その、人の顔色を伺う時代は終わったってことですよね。
そうですね。まあ、伺うところは伺わないといけないじゃないですか。
まあもちろん、
空気は
読みつつ、
ね。仕事とかにしても、うん、読まないといけないけど、やっぱ、ところどころでやっぱ童心に戻るピーターパンの心ってのは大事ですよって、こう、楽しく生きるためにはですね、コツとしてですね、一つの一環として、皆さんもぜひピーターパンになりきってやってみたらどうかなって思うんですよ。
ピーターパンになりきってやってみたら、トシンさんなんか、そういう心がけるっていうか、ついこう、大人っぽくなりがちな、
うんうん、あ、もう
そういう気持ちを、なんか自分で気をつけてやってることとかってあるんですか、例えば。
やっぱ、職場にしてもそうですし、今 YouTube とかで生放送やってる時って、人が少ないかったりするんですよね、最初の頃ってどうしても人が来ない。
はいはいはい、
でも人がだんだん徐々に出てきた時って、なんか自分偉いんだとか、自分はなんかそこの生放送中だったり、そこの枠中の王様とか、ちょっとこう、高飛車になったり天狗になったりするんですよね。
まあ人気者になってきて、
うんうん、はい、すげえとか思ったりするんですけど、そういう時こそやっぱ初心の気持ちを忘れないでコメントをちゃんと読むだったりとか、
はい、
あとはこう、でもなりきることも大事だと思うんで、
うん、
自分は面白いんだって思ってこうどうし、うん、そのピーターパンになってますね。
いや本当に本当に何を言いたいか、ピーター
これ、ピーターパン、話題ピーターパンじゃないですよね、これ今回話題
ピーターパンじゃなくて、そう、自信過剰にはならないようにしましょうって。
そうです、初心を忘れずに継続しながら活動していってますね、僕は。
ああ、
うんうん。
ピーターパンみたいな純粋な気持ちって、
はいはい。
誰しも大なり小なりあるんですよね。だからこそ、うんうん、例えばジブリの作品とか、
はいはい。
ディズニーの作品はこう普遍的なんですよね。大人も見れますもんね。
純粋で純愛っていう感じですよね。
はい。だからそれを。うんうん、なんかどれぐらい持ってたいかってあって、僕もね、
うんうん、
やっぱピーターパン症候群の一人だと自分は思うんですよ、
はいはい、
でいつまでもやっぱりこう大人になりきれずに、
うんうん、
なんか守ってたいものをすごくこう防御してる気はして、
はいはいはい、
うん、だからあんま気にしなくていいってことなんですかね、
うんうんうん、そうですね、もう、うん、気にする必要ないですし、
うん、
こうなんていうんですか、今こう、皆さん悩みとかあるじゃないですか、いろいろ。代表も今、下痢の悩みとかもありましたし、またこれね、来年に向けて、皆さんのちょっとお便りとかも今のうちから募っときたいですよね。
いやいや、長いです、期間が。これ毎月やるラジオだったらまだいいんですけど、
この募ってから。1年越しに答えるってなると、多分その頃悩みを投稿した方はきっと多分悩み解決されてると思うんですよ。
ね、悩み解決してたら、もちろんそれはいいんですけど、
うんうん、
このラジオ聞かなくなってたら本当に寂しいん
です。いや、そうですよね。だから聞かせるためのその、紐つなぎと言いますか。
トシンさん、
うんうん、
その人のこともそうですけど、トシンさんの悩みってどうやって解決するんですか？その、なんか、わ、これちょっと悩んでんな。
そうですね。
まあ、それを喋る方が多分、うんうん、リスナーさんにとっては参考になると思うんですよね。
あ、本当ですか？まあ、それこそ、なんていうんですか、
気にしないってこと？
いや、こう、その時、その時を大事にしようと思ってますね、本当に。
トシンさん、例えば、うん、まあ、YouTuber として、
うんうん、
13万人の大きさもあれば、
はいはい。
やっぱり、トシンをよく思わない人ってのも、いた時もあると思うんですよね。
はいはいはい。
そういう時に、例えば、トシンはああだこうだって、あることないこと、うんうん、まあ、言う人がいるか、どうか置いといて、うんうん、いわゆる、一般的にアンチってそういうタイプじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのって、やっぱり、例えば、配信とか動画投稿した後に、うんうん、あの、YouTube だと、いいねボタンとバッドボタンみたいなのあるでしょ？
ありますね。はいはい。
あれがでも、例えば動画を投稿したらすぐバッド、うんうん、もう見てもないのにバッドつくとかね。
うんうん。
まああるじゃないですか。人間だから、はいはい、嫉妬心だとかいろいろね。
はい。
そういう時って、例えば、一人寝てる時に、わあなんか、嫌な思いしたなとかってあると思うんですよ。あったと思うんですよ、
ね、
今まで。
はいはいはい。
そういうのってやっぱどうするんですか、その。
いや、ちょっと、一番知らないんですけど、
そこ中堅以上の YouTuber だから。
妬みます。めちゃくちゃ妬みます。こんなこと書きやがって、このクソ野郎がとかって思いますけど。
いやいやいや。うん、思うけど。そうそう。けどの後が聞きたい。
なんか、それ以上にもっと悲しいのが、
うん、
前はよく来てくれてた人が全く顔を出さなくなったとか、コメント欄で見なくなった時の方がきついですね。むしろアンチのコメントに、あの、トシおもんねえよとか、
はいはいはい、
今回の動画の内容クソだったなっていうのにも僕あのハートボタンとか押してるんですよ。いいねボタンみたいな。
ああ、なるほど。
もうすべてにほとんどいいねを押すんですけど、それ以上に、都心応援してるよっていう、その黄色い声援送ってくれてた方とかが、もう全く来なくなったとかいうのがもう、アンチのコメント以上に悲しいっていう感じですね。まあ、いろいろみんな忙しいっていうのはあると思うんですけどね。
うん。うん、確かにね。そういう時って、まあ、多少やっぱり突進でも引きずるんですか。
もう引きずりますね。でやっと来た時にはもう露骨に文句言いますね。生放送だったり動画だったりに。
文句言う
な
よ。
久しぶりに来たよとか言ったら、おせえよ来るのてめえこの野郎。ね、3日3晩寝れんかったわっていうね。まあ、ね、はい、うん。ありますよね。
わかる。あと、うんうん、これ突進さんどうかわかんないけど。
はいはい。
過剰に接近してくる人って離れるのも早くないですか。
ああ、ありますね。
なんかもう一瞬で大好きになっちゃいましたぐらいの人って去るのも早いみたいなのありますよね。
で、僕そういう方の特徴として、結構好きになって冷めるのが早いから、次に行った時も同じことするんですよ。
あ、別な人にもってこと？
そうです。例えば、僕で言ったら、綾瀬はるかもこの方10年ぐらいずっと好きなんですけど、10年以上ね。
はいはい。
まあ、揺れないっていうのもあるんですけど、うん、まあ中にはこう、やっぱ楽器好きだったり、こういろいろいるじゃないですか、つわものの可愛い方が。で、やっぱ心揺れ動く時もあるんですけど、結構揺れ動く人って、あ、この人可愛い、もうこの人可愛い、この人可愛いって、もうどんどん揺れ動く人ってのはもうどこ行っても揺れ動くんで、気をつけた方がいいですよ。
そういうなんかスパンで生きてる方ですよね、うんうん、そう、いい悪いの前にね。
そうですね。
だから恋愛とか、うんうん、なんだったら結婚しても、
うんうん、
その恋愛の感じ？
はいはい。
自分が異性として扱われて、うんうん、相手も異性としてっていう、うんうん、ときめきみたいな期間を、
はいはい、
結婚しても求めるっていう癖が取れなくて、
うんうん、
×3 とか4とかなっちゃってる人も いますもんね。
そうですよ、今もう多目的ホールで結構ね、いろんなことやる方もいますか、多目的トイレとかでね。
ね。で、うん、そういうなんか、まあ、それが不倫とかしやすい人なのかもしれないけど、
そうですね。
子供ができても、その、求めちゃうみたいな人、まあそれはそれでそういう人に生まれてたらそうなんでしょうから、うんうん、まあいい悪いはね、世間はあるでしょうけど、
あるですよね。
その人はその人で逃れられないんですよね、
う
ん、
まあなんかでもカットもあるでしょうからね、いろいろと。
あ、ありますか。まあその人なりにはやっぱあるのかな、う
ん、これ綾部さん聞いてくれてるのかな。あ、渡部さん、渡部さん、名前間違えて、
聞いてても聞いてなくても僕らに何の影響もないですし、間違いなく聞いてないでしょうからね。
いやいやいや、もうね、誰か伝いであんたのこと話してたわよって、もうどこのメディアも話してるわっていうのもあったと思うんですけど、
まあ、まあだから、
うんうんうん、
人間ってなかなかやっぱりうまいこといかないですよね。こっちが良ければこっちが立たずみたいなとこあるじゃないですか。
ありますよね。
おっぱいの形は好きだけど下半身がみたいなね。
ああ、でもそういうパーフェクトな人っていうのはやっぱそのすごい大スターの人でもよく言うじゃないですか。
うん。
ただ一人の人間なんで普通に扱ってくださいとか。
まあまあまあそうですね。うんうん、
ただそのスター、その普通に扱ってくださいっていうのを妬みに思う人もいるじゃないですか。私だってスターになりたいのにその感じすら味わえないのよとか、やっぱないものねだりじゃないですか、人間って。
まあ、特にその、そういう業界を目指してて、
うんうん、
途中でね、諦めた人なんか、まあ、どうしてもね、そういう感情が芽生えやすいですよね。
うんうん、やっぱこう、人生不思議なもので、やっぱ、運も大事ですし、努力したから絶対成功するっていうのもないじゃないですか。
うん、確かに。
だから、こう、自分で踏ん切りつけるのも大事なのかもしれないですね。今の自分が幸せって思い込むことによって、こう、好感度だったり、こう、多幸感とかが上がるのかなって、うん、これなんか主婦の話になってます。これ大丈夫ですかね、私。
大丈夫です。今年の2020年は、この、コントとトークの差を楽しんでいた、
う
ん
う
ん。
そうですね。
で、この差を調整しきれない僕らをアホだと笑ってくれでもうで、ね、ナチュラルに喋ったら病気の話と宗教っぽい話になってますからね。いやでもね、トッシンさん、うんうん、本当に僕ね、はいはい、
うんうん、
僕本当に最近、
はいはい、
特に何もなくても幸せを感じられるようになってきたんですよ。
え、それはなんでですか？
いや、30代の時はやっぱり物欲だとかね、
うんうんうんうん、
お金があるから幸せとか、
はいはいはい、
条件付け、例えば、うんうんうん、いい思いしたから幸せとかってあったんですけど、うんうん、特になくても何も起きなくても幸せって思える、まあ常にそうではないですけど、
うんうんうん、
思える時間が増えてきて、
ほうほう、いいですね。
それはね、僕結構 ラッキーだったなと思って。
ほう。
だって、条件付けから離れると、楽なんですよね。うんうん、なんか、条件付けが幸せになってると、失ったら不幸になるでしょ？
はいはい。
だから、失うのが怖くなるんですよ。
うんうん。
で、失った途端に不幸に一気に転じるから、
そうですね。
それこそ心を乱して、よう、ね、憂うみたくなると思うんですけど、うんうん、僕なんかもう本当45になって、
うんうん、
道歩いてて、
うん、
まあ、なんかその辺の草花見てるだけで結構幸せになってきたんですよ。これちょっともう宗教家になれるんじゃないかなと思って、このまま行ったら。
もう一歩踏み出せば草花と話してるかもしれないですよね、代表が。
そっちには行きたくないな。
今日も会えたねって。
いやでもまあ、気持ち的に、いや君らも命だねっていう語りかけができるかもしれないですよね。う
んうんうん、いや、いいですね。目覚めたんですね、代表。
目覚めたってなんですか？トシさんもなんかこういうのわかるんですか？
いや、もう僕はもう常に物に対してですね、
はい、
ありがとう。もう靴を履いて捨てるときも一言、ありがとう。よくお世話になりましたとか。
え、言ってんの？
もう言いますよ。声に出して言うようにしてます。
え、それ若い、もっと若い時から？
もう、いやでもつい最近ですね、僕は。
物
に感謝、なんか壊れても、なんかこの間もそうなんですけど、
うん、
当たり前にあるものってあるじゃないですか。例えば、まあ人だったらもうかけがえのないものですよ。友達だったり、恋人だったり、はい、兄弟だったり、親だったり、いろいろあると思うんですけど、
うん、
この間、本当洗濯機が、
はい。
5分回ったら、ピーピーピーってエラー音になるんですよ。
はあは
あ、で、なんだよって戻ってまたこう、自分で手で回してもまたピーピーピーピーになって、それ、約20日間ぐらい我慢してたんですよね、洗濯機。
はい。はい、
で、まあ、その20日間の間ずっと洗濯機、こう、ピーピーピーピー言っちゃ戻って、手直ししてっていうことを繰り返してたんですけど、
はい。
新しいのを買って、その、手直しする時間が省けるようになって、
はい。
この時間、こう、有効に使えるな、こう、当たり前にあるものって本当大事なんだな、って思いました。その洗濯機に。もう、その壊れた洗濯機僕捨てに行ったんですよ、自分で。
はいはい。
でも捨てに行くときに、その、リサイクル場でフォークリフトがバリーって潰すんですよね。
う
ん、
ああ、そういう見れるとこに持って
た、ね、そうです、そうです。自分で持って行ったんで、はいはいはい、もうその潰れる瞬間っていうのが、はい、うわぁ、今まで本当ご苦労様でしたって思いましたね、本当ありがとう、君がいたから、いろんな時間を費やせましたって、ちょっと尊く思いましたね。
僕ね、
うんうん、
僕まあ、うんこしょっちゅうしますよって話さっきしましたけど、はいはい、うんこして、うん、上のタンクから、
はいはい、
水流れるタイプわかります？
はいはいはい、わかりますわかります。
手洗う、
うんうん。
あれが出るタイプなんですけど、
はいはい、
僕ね、昔は、
うん、
まあ、あれちゃんと浄水なので、
はいはい、
飲めはしませんけど、綺麗な水なんですよね。
う
ん
う
ん、
はいはい。
だけど昔は、それが流れてても、
うんうん、
洗面台に行って改めて水を出して手洗ってたんですよ。
はいはい。
だけどよく考えたらそれって、もったいないんですよね。その上から、トイレのタンクの上から出てる水も同じですから、
うんうん、
それで手洗えるのになんか気持ち悪いなと思って、
はいはい。
水を無駄にしてたんですよ。
はいはい。
で最近ね、それこそ本当45になってからなんですけど、うんこして手洗う、手洗ったら、まあ、
はいはい、
おしっこをして手洗うときに、うんうんうん、その水が出なくなるまで手当ててるんです、水に。もうもったいなくて。で、もう、この、当ててるだけで流してくれるわけですよね。
う
ん
うん、滝、うんうん、
滝のように。
はいはい。
でもありがたいなと思って。
それなんか水の呼吸とか言いながら触ってるんじゃないですか、大
体。水の呼吸って何ですか？
鬼滅の刃っていう今すごい話題のアニメがあるんですけど。
あ、なんか人気あるみたいです。
それがね、もう呼吸法でなんか技をしていってすごい話題になってるんですよ。
へ、
いや、もうその水の呼吸、ここ知らなかったら全然この話が噛み合わなくなって
しまった。いや、いいんですけど。もうね、とにかくその水、うんうん、出てくる水、
うんうん、
に関してはなるだけ使ってあげようって。
まあ、でも、大事ですね。そういう一つ一つのことが大事なんですよね。
はい。
きっと。はい、トイレするときとかでも僕変わったのが、
はい。
本当、30代になる前までは、
はい。
タッションだったんですよ。
ああ、
立っておしっこする。
様式に対してね。
そうです、そうです。
はい、ジョロジョロジョロと。
で、最近はもう飛び散るのが分かってますから、もう30代に入ってからすぐに、ずっと便座で座るようにしてますね。もう一切。
いや、
座ってするし。
それす、それ素晴らしい。うん。
終わった後も、ティッシュペーパーで先端ちょんちょんってします、僕。
センターってある、祈祷、お祈祷ですか？
そうです、お祈祷様に。
お祈祷様って言うと、はい、それこそ宗教みたいな。
いやもう、何万だとか、アーメンとか、なんかその日によって違いますけど、
はい、自分のお祈祷様を拭いて、
そうです。
はい。
で、拭いて、ちゃんと、あ、尿漏れなしだなと思って、パンツ履いた後に、ジョボって出たりはしますね、たまに。あれ、なんなんですかね、本当、ズボンとかパンツ履いた後に、なんか安心したのが、ふわって出る時があるんですよ。
で、前半のフリートークもそうだったんですけど、うんうんうん、これもある種高齢化の話なんですって。まあ、しょっちゅうテレビだの尿漏れパッドの話やってるでしょ。
そうですね、買わないといけないです、う
ん、
そろそろ。
いや、でもね、奇遇だな、うん、僕もそうなんですよ。
はいはい。
僕もそれまではジョロジョロってやってたんですけど、うんうん、
はいはい、
あれってすごい飛び散ってて、しかもトイレの床ってめちゃめちゃ菌多いんですって、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうですね、
半端じゃなく、うんうん、よく昔トシンさんがパソコンのキーボードとか、
はいはい、
便器の何十倍菌が、
はいはい、汚いっていう、
ね、言ってましたけど、うんうん、トイレの床もすごいんですって、
で
僕も最近その洋式に座って、
うんうん、
でお祈祷様を、
はいはい、
ティッシュでちょんちょんって拭いて、
お祓いしてるんですね、はいはい、
お祓いじゃないですで用を足すようになってきたんですよ、でトシンさんにもしかしたら役立つかなと思うんですけど、うん、僕も、
はいはい、
そのちょんちょんってお祈祷様を拭いた後にチュッておしっこが出るタイプだったんです、
はいはい、
あれね、
うん、
立ち上がるときに、
はい、
自分の金玉の裏を見るように、
はい、
頭を下げて、
うんうん、
頭を下げると、
はいはい、
尿管にある尿が出てくるんですよ、
ちょっと。ええー、やってみよう、それ。金玉の呼吸ってやつですか？
金玉の呼吸じゃない。今、金玉出番じゃないです。今、お祈祷様です。
お祈祷様ですね。お祈祷の呼吸ですね。
で、
うん、
その、頭を下げながら、
はいはい、
ちょっと出てくるのを、ちょんちょんちょん拭くと、
うんうん、
結構その残尿は出ないですよ。
ああ、やっぱ体勢とかこう圧縮することによって出し切るんでしょうね。
はい、体勢で。
へえ、はい、勉強には、これ聞いてる方もぜひ試してみてくださいね。女性、男性問わず。
はい。ということでですね、マホラジ2020、
はい、
やってきましたけども、
ね、
まあどうだったでしょうかね。
いやー、まだまだ喋りたいことはたくさんあります。
たくさんあるんですけども、おそらくですね、うん、似たような話が、
そうですね、
永遠と繰り返されるんじゃないかと、
うんうんうん、寝ながらでも、はい、移動しながらでもぜひこのラジオを毎年やれるように皆さんぜひ聞いてください、
はい、また多分その来年はさらに1年年取りますからね、お互い、
そうですね、
はい、また病気ネタ、
うんうん、
尿漏れネタが増える可能性はありますけども、
うんうん、
やっぱこのアホを語るっていうのはいつもう50になってもやってたいと、
そうですよ、もうさらけ出します、何事も、
うんうん、はい、ということでですね、皆さん今年もですね、残尿、それから下痢、うん、
はい、
その他病気など、あ、はい、熱中症もそうですけども、気をつけながらですね、
う
ん
うん、そうですね、
素敵な夏の思い出作ってください、
はい、今年も元気に健康で笑顔で過ごしましょう、
はい、ということで年さんいや、言い残したことないですか？大丈夫ですか？
いや、もう、僕は、マホラジが大好きだ
ということで、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年、お会いできましたらお会いしましょう。うんうん、さよなら、は
い。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
東山と、トッシンの、マホーラジオ。略して、マホラジ。この番組は、エッチな音声をお届けする18禁同人サークル東山誠ブランドがお送りしました。